大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年3月26日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく3月26日金曜日の午前10時です。今日は祝日とかではないんですけれども、パープルデーと呼ばれているそうです。転換に対する世界的な認識を高めて、一般的な誤解とかを払拭することを目的としている世界的な草の根イベントだそうです。神経障害を患っている、ね、転換のような神経障害を患っているとやっぱり誤解されたりとかすることが多いということで、今日がねそういった啓蒙活動の日となっているそうです。ちなみに収録時の3月17日はこれがまたセントパトリックズデーですね。セントパトリックズデーでして、この日はアイルランドで初めてキリスト教を広めた司教のセントパトリックさんの命日ということで、祝日になっているということです。アメリカではアイリッシュパブ、アイリッシュ系のバーとかで緑色の服とかを着た人、緑色のものを身につけた人がたくさんビールを飲む日だなっていうイメージです。今年はどうでしょうね。今年もニューヨークではバーが開いていますので、開くようになりましたので、盛り上がっている人たちは盛り上がったんじゃないでしょうか。緑だったり紫だったり、3月はなんかカラフルなイベントごとが多い月でしたね。そんなね、3月ももはや終わりが近づいているということなんですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私、大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップではミスター&ミセスポテトヘッドについてお話しながら、ジェンダーのお話をしようかなと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、以前にもちょっと行ったことがあるんですけれども、ガーメントディストリクト、マンハッタンの、ミッドタウンにあるガーメントディストリクトに行ってみました。以前とはちょっと違うエリアに行きましたので、そちらをお届けしたいと思います。最近、今月に入ってからかな、週に1回ぐらいバレエのクラスを受けにね、レッスンを受けにダンススタジオに行くようになったんですよ。ダンススタジオの通常営業っていうのはまだされていなくって、少人数でこう個人レッスンみたいな感じのレッスンを、私の長年レッスンを受けている先生がバレエの先生なんですけれども、少人数でレッスンするからよかったら来ないっていう風に声をかけてくれて、受けるようになっているんですね。まあ徐々にね、ニューヨークもエンタメ業界も少しずつ前に進んでいるのかなという感じですね。で、そのレッスンを受けに行ったところが、YouTube の方で動画アップされているんですけれども、リプリグリアスタジオスというとてもとても有名な、スタジオです。ミュージカルのオーディションとか、ミュージカルとかお芝居とか、あとエンターテインメントショーのオーディションとかがたくさん行われる、まあ、歌詞スタジオで、まあ、それ以外にもレッスンがあったりとか、リハーサルがあったりとかもちろんするんですけれども、もうミュージカルのオーディションといえばここっていうぐらい有名なスタジオです。動画がね YouTube に上がっていますので、よろしければ私の大阪ゆかりエンターハートチャンネルの方で大事なところで噛んだチェックしてみてください。そうということでね、そのガーメントディストリクトのエリアに行ってきましたので、そちらの、環境音とともにお伝えしようと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。 それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回はミスター&ミセスポテトヘッドが、ミスターとかミセスがなくなってポテトヘッドだけの名前になったっていう話を見たんです。まずミスター&ミセスポテトヘッドっていうのはトイストーリーに出てくるキャラクターでおもちゃなんですよね。で、まあ、知らない方のために解説しますと、かぼちゃの、かぼちゃじゃないや、じゃがいもの体、体がじゃがいもで、それに目とか鼻とか口とかのパーツをこう突き刺して帽子をかぶせたりとかヒゲとかもつけたりとか付け替えることができて楽しめるおもちゃだよっていう設定なんですよね。トイストーリーの映画の中で。で、まあその映画の中のおもちゃが実際のおもちゃとしても売られてたりするんですけれども、今のねこう多様性を受け入れる時代にミスターとかミセスで男か女かっていうのを限定するのが良くないということで、ミスターでもミセスでもない、あ、ちなみにあの男の子っぽいポテトヘッドさんがミスターポテトヘッドで、女の子っぽいポテトヘッドさんがミセスポテトヘッドっていう夫婦っていう体なんですよ。まあというキャラクターだったんですけれども、こうジェンダーに寛容じゃないっていうことで、今後はミスターと呼ぶのもミセスと呼ぶのもやめてただのポテトヘッドになるんだという話だそうなんですけれどもね。なんかなと思うんですよ、私は。なんか違うなって。こうなってくると、ジェンダーをはっきりさせないことに逆に固執しすぎていませんかって思うんですよ。いや、そうじゃないでしょうって。男の子もいるし、女の子もいるし、男の子でも女の子でもない人とか、男の子でもあり女の子でもある人とか、いろんな人がいるよね、それを受け入れようね、だと思うんですよ。これだったらなんかね、逆に私は男です、私は女ですって明確に言ってる人がなんかダメみたいな感じになりませんか。なんか違うねんな、それはと思うんですよ。しかもこの映画ってもう20年とか前の映画じゃないですか。こう20年前はその歴史の流れがあって今こうやってこういろんな性の人を受け入れようよっていうことになっているんだ。でも20年前はそうじゃなかったんだよね、こういう歴史があったんだよっていうことで、その名前は別に残してもいいと思うんですけれどもね。まあ新しいトイストーリーってシリーズで何作品も出てて新しいストーリーもあるからっていうのもあったの、影響していたのかもしれないですけれども、なんかそれはへーって感じね。お雛様とかもお代理様とお雛様って男女だから言うのやめて何にするんですか。なんか両方ともホログラムみたいな衣装にでもすんのかいっていう話ですよね。鯉のぼりとかも黒い鯉と赤い鯉がお父さんお母さんで子供たちがいてみたいな、いつかやめるべきみたいな世の中になっていくんでしょうか。それはなんか違うと思うんですよね。なんか別に文化で歴史でそうなったんだし、まあそういう人もいるけどそうじゃない人もいるよね、それでいいよねにしてほしいんですよね。なんかこう逆にこだわりすぎなんじゃないっていう風に私は思っちゃっています。私自分自身もすごく中性的な部分もあるし、自分の周りにも LGBTQ の人たちとかいっぱいいるので、偏見から言ってるわけじゃなくって、この方向はなんか違うんじゃないかなって私は思うんですよね。価値観を白か黒で押し付けすぎなんですよね。なんかそれってすごくくだらないなって思っちゃいます。 なんか今三人称の人称代名詞 she とか he を使うのをやめて they っていうようにしましょうとか、前もちょっとお話ししたんですけれども、そういう動きにもなっていますけれども、 they だったらさ、あの一人の人のこと言ってんのか大勢の人のこと言ってるのかとか分かんなくなるから、本当になんか別の全く違う新しい言葉を作って、もう関係なくその言葉使ったらいいやんっていう風になればいいのにさ、なんでと思いますね。で、なんか私のことはゼイって呼んでくださいとか、ズームミーティングの名前のところにね、自分の名前、私だったらゆかりかっこ C もしくはゼイとかっていう風に書いてたりとか、あのメールの署名のところに、どういう風に呼んでくださいみたいに書いてたりするんですけれども、なんかまあまあいいけどさ、それで呼んでほしいなら呼ぶけれども、どうでもいいなって思っちゃうんですよね。私は別に He と呼ばれようが She と呼ばれようが Z と呼ばれようが何と呼ばれようがいいよ別にっていう感じに思います。多分よく言えば寛大だけど思いやりがないんでしょうね。うん、なんかそんな風にそのポテトヘッドのことについてはすごいちょっと考えさせられました。ポテトヘッドに関してはマジでなんかその映画が最初に出た当時からちょっとレトロなおもちゃっていう感じで可愛かったから、ミスターポテトヘッド、ミセスポテトヘッドでいいやんと思いますけれどもね。ちょっとなんだろうな、白黒つけたがりすぎのなんかちょっと行き過ぎた正義感みたいなのに、ちょっとヘキヘキするかなっていうお話でした。まあめちゃくちゃ個人的な意見ですけれどもね。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアを歩いて、その歩いた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはガーメントディストリクトです。以前にもガーメントディストリクトのロックアベニュー沿いかな、ブライアントパークからロックアベニュー沿いに南下したことがあったんですけれども、今回はそれよりももっと西の方、もう少し西の方ですね、ミッドタウンの37丁目を8アベニューから7アベニューの方に向かって歩いてみました。最近のニューヨークはですね、私あの家族とか知り合いからも何件か日本の家族や知り合いからメッセージをもらったりしたんですけれども、日本でもニュースになっているようで、こうアジア人ヘイトで、あの暴行事件とかがねちょっと数多く起きております。そうだから私もこのバレエのレッスンを受けに地下鉄に乗って行くんですけれども、ちょっとね本当に気をつけて気を引き締めて電車に乗るようにしています。まあね、昔は本当にあのニューヨーク危なかったんですけれども、私がニューヨークに来た頃っていうのはもうそこまで危なくなかったんですよね。とはいえその普通に道を歩いていて、こう後ろからつけられてないかね時々確認するとか、自分のアパートに入る時は誰かが物陰に隠れてついてきていないか鍵を開ける前に確認するとか、もし誰かに襲われた時はあの鍵のとんがっている方で抵抗するとかね、なんかそういうことはまあ、一応心がけて生きては切ったんですけれども、とはいえそんなに危ない目っていうのはね、あったことはないんです。 まあ、そういう話以前にしましたけどね。そういう感じのつけられたりとか襲われたりっていう危ない感じの目には幸運なことに今まで会ったことがなかったんですけれども、最近のね、治安の悪化でかなり気をつけて、気を張って電車に乗ったり街の中を歩くようにしています。うん。電車の中でなんか刃物で切りつけられたりとか、なんか押し倒されて怪我をしたりとかっていうことがかなり増えているようですね。だから私もなんか電車に乗っていて、うん、今ここでこの座席のここで襲いかかれたらどんな風に防御しようかなとかね、考えながら歩いていますし、こう以前にまして、なんか後つけられてないかなとかね、周りに怪しい人いないかなとかは気をつけながら歩いています。特にね、この撮影するときに、やっぱり撮影しながらだから、無防備になってしまうので気をつけています。まあでもね、逆に撮影してて映像に残っちゃうから、アタックされない、攻撃されないっていう可能性はあるんですけれどもね。ということで、ガーメントディストリクトについては以前にお話ししたことがありますよね。ファッション産業の、問屋とかがたくさん集まっているエリアで、ファッションで有名になった地域エリアです。で、そのためにガーメントディストリクトという名前がついています。で、このあたり今はブルックリンにこういったファッション産業っていうのはどんどん移っていっているんですけれども、とはいえこのあたり未だにたくさんの衣類関係の問屋が連なっています。あの生地屋さんだったりとか、ボタンとかファスナーとか、そういった服飾に使うパーツとかをたくさん売っているお店が今も たくさんあります。それではそんなガーメントディストリクトの様子を早速環境音と一緒に聞いていきましょう。ちょっとミッドタウンなので賑やかです。はい、8アベニューと37丁目ダンキンドーナツの前からスタートです。賑やかなのは車の騒音のみっていう感じなんですけれども、早速ここ歩いているとちょっとスペースフォーアーツアーティストと書かれた場所があります。小さなギャラリーって感じかな。ちょっとファッションっぽいものがありましたね。そしてなんか道にコンエディソン、ガス会社のなんて言うんでしょう、通行止めにするためのサインみたいなのがなんか壊れて落ちていました。多分なんか通行止めというか一部道の一部をブロックして何か工事か何かをしていたのしていた時の残りのものだと思うんですけれども、なんかね、壊れた状態で放置されていますね。まあなんかそういうのもニューヨークだとよくあることって感じ。はい、道の反対側にはトリミングと書かれたお店がありますね。これはシャッターが降りているんですけれども、もしかしたらこの撮影した日が土曜日だったから閉まっているのかもしれません。道のこちら側には週末でも営業している生地屋さんがありますね。そしてショーウィンドウのあたりにはティアラがたくさん置かれています。そして次のお店はすごいね、ガラス張りで新しいビルになっているんですけれども、ドレスを売っているドレスの問屋のようですね。結婚式とかパーティー用のドレスのお店というのも結構多いですよね。こちらもドレスのお店です。すごく奥まで綺麗に マネキンがドレスを着ているのが何体も並んでいて綺麗。こうね、大体の問屋さんはすごく雑多に今見えているお店もそうなんですけれども、すごく雑多に生地とかが置かれているという感じです。あの日本だと湯沢屋さんとかがあると思うんですけれども、それよりももっとなんて言うんでしょう、綺麗に、あ、ここは綺麗、ここは綺麗に置いてるんですけれども、大抵のお店はなんか乱雑にたくさん布が置かれているっていうところが多いかな。なんかこのように服できている服を売っているところと生地を売っているところが半分半分ぐらいずつ並んでいますね。そしてそのお隣が消防署でございます。ニューヨークの消防署はこんな感じでね、こう赤いシャッターというのかな、扉があって、で、殉職された方の写真が飾られたりしている消防署もありますね。はい、こんな感じでミッドタウン週末なんですけれども、この辺りはかなり静か。今まで歩いてきたところは割とお店が埋まっていたんですけれども、ちょっとこの7アベニューに近い方かなは空き店舗が多くなっております。この辺りね、コロナの影響でかなり空き店舗が増えてしまったように思います。全くもって人の通りもなければ、車の音以外静か。あ、このコーナーに見えるフェデックスというのは国内外の絵の、宅配便の会社ですね。海外運送もしている宅配便の会社です。あ、7アベニューに出てきたらようやく人の通りがありました。よかったまあとはいえね、この日はそんなに寒くなかったので、もうちょっと人通りがあるかと思ったんですけれども、かなり少なかったですね。7アベニューはこんな感じです。これが現在のニューヨークのガーメントディストリクトでした。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、こんなちょっと寂しげなガーメントディストリクトでしたけれども、毎週のように行っています。このね、ダンススタジオは本当に歴史あるというか、数々のオーディションが行われてきたところですね。ここではコンテンポラリーダンスのオーディションっていうのはあんまり多くないので、まあ私もコンテンポラリーダンスの仕事のスケジュールが空いている時にタイミングが合えばここにオーディション受けに来るって感じですね。タイミングがあって自分でも受けられそうなミュージカルのオーディションがあれば受けに来たりとか、ミュージカルとかエンターテインメントショーとかのねオーディションがあれば受けに来るっていう感じなんですけれども、それでも何度もここにオーディションを受けに 行ったことがあります。ミュージカルを中心にやっているミュージカルアクターさんとかだったらすごくたくさんここでオーディションを受けていると思います。私が、以前に出演したファントムのミュージカルのオーディションもここだったし、あとミュージカルのオーディションで1時2時通過していて、最終選考っていう時にコンテンポラリーダンスの仕事でニューヨークにニューヨークからいなくなるスケジュールと重なってしまって、最後で悔しい思いをしたっていうのもね、私はありました。懐かしい。なんかオーディションもそのプロダクションによって様々で、すごく難しいダンスのコンビネーションをやるようなオーディションもあったりとか、その作品の中に出てくる振り付けをそのままやるオーディションもあったりとか、はたまた部屋に入ってなんか歩くだけとか、人一周くるっと回るだけみたいなんで、完全に容姿とか雰囲気で第一次審査があるようなね、プロダクションとかもありますね。そういったちょっといろんなオーディションの話とかもいつかしてみるといいかもしれないですね。私は日本にいた頃に、バレエダンサーだった頃にバレエのコンクールは受けたことがあるんですけれども、コンクールってめちゃめちゃ緊張すると思っていたんですよ当時。でも今から考えたら、コンクールよりもオーディションの方がめちゃめちゃ緊張すると後になって思いました。コンクールはただね、その勝手に、まあ、コンクール自分が受けたくて受けに行って、まあ、上手だったら受賞できる、そうじゃなかったらまあ何ももらえないっていう話ですけれども、オーディションとなるとその仕事が関わってくるから、このオーディションで仕事をゲットできないと仕事がないっていう話ですから、はい、オーディションの方がめちゃめちゃ緊張すると思ったんですけれども、それよりももっと緊張するのが、ずっと一緒にお仕事しているディレクターとか振付家とのお仕事の方が緊張しますね。長く仕事を続けているからこそ、そう、全く知らない人に見せるわけじゃないから、質の高いものを、提供しなきゃいけないっていう風にプレッシャーがかかるので、結局一番身近な人が一番緊張するやんという風に考えるようになりました。なんか世の中にはもっと緊張する局面とか、もっと辛い局面があるんだって思うと、ちょっと緊張する場面とかに行った時に、いや、あれよりはマシだから大丈夫大丈夫って落ち着いてできるかもしれないですね。新学期何か緊張する局面に当たる人はよかったら参考にしてみてください。あれ、もしかして次回はこのラジオニューヨーク1周年ですかね。1周年かもしれないですね。1年間お付き合いいただきありがとうございます。また来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークに来週もお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.